おぎすしぶれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり日常報告会。さあ始まりました。
はい、始まりました。
いやーね、今日も話すことないですけど、ね、
いやいやいや、もうこれが続くとなるとちょっと問題ですけどね。
やらん方がいいんじゃないかってことになっちゃうね。
話すことないですけど、
そういうわけじゃない。
そういうわけ。
あ、だからあのあれだよ、はいはいはい、この前よくあのくしゃみのさ、
ああはいはいはい、
言ってたじゃん、あのくしゃみがでかいくなっちゃってる、
でかくなっちゃうっていうね、
はい、そうそうそうそうそう、なんか年食うとでかくなるんじゃないか説と、
説、
はい、で、はいはい、逆に徳増が小さいくしゃみの人はあれなんなんだ説、
いやなんなんだって言いましたっけ、ね、あれ、いやあれ意味が、いや意味があんのかみたいなことは言いましたね、
そう
ね、はいはい
はいはい、まあだからそういうのがちょっと溶けましてね、
溶けた。
いやだから
溶けた、
はい、奥さんがね、
ほうほうほう、
なんかたまたま名古こそ多分聞いてくれてたのよ、
はいはいはい、
でなんかそれで、まあ、なんか調べてくれたのか、まあ、偶然知っとったのかわからんけど、あのくしゃみの謎わかったよってこそって教えてくれて、
はいはい、こっそり教えてくれて、
はい、そうそうそう、なんかね筋肉らしい、
え、
だから筋肉が若い時は強いじゃん、
筋肉が強いですね。
そうそうそう。はい、筋肉が強いから、こう、キュンって、こう、止めれるわけだ。くしゃみの大きさも。だから、歳食うと、筋肉が緩いから、ダダ漏れ状態のくしゃみが出る。
くしゃみがダダ漏れってことですか？
そうそうそう。だから、なんていうの、歳食ってる人が、その、大きいくしゃみをする説は、やっぱり正しかったってことね。筋肉が緩んでるからね。だから年食ってても筋肉がある人だったら多分
抑えれる、
抑えれるからくしゃみがもうちょい小さいやろ
う
ね。
だからもうあれくしゃみがでかいのってなんかまあね、昔の人からするとちょっと男らしさの象徴みたいな、
エクションチキショこの野郎みたいな、ね、
みたいなありましたけれど、
うん、あれもう筋肉が緩いだけ。
男としての衰えだったんですね、あれ、むしろ。
そうそうそうそうそうそう。
はあ、なるほど。じゃあ
チキショみたい
な、ね、本当にくちゅんみたいな
人は、だから逆に筋肉、若いから筋肉が。
筋肉があるってことなんですね。
あるってことだね。
じゃあこれはじゃあ、男女問わず、だんだん筋肉が弱ってったら、くしゃみが大きくなってくっていうのはあるってことですよね。
まあだから、一説によるとになると思うけど、
まあ、で
もそういうことね。でもなんか、腑には落ちたよね。確かに。
ああ、まあなんかの筋肉は使ってたでしょうね。
そうそうそうそう。
ああ。
なんかくしゃみしたときいたとかなるもんね、やっぱりね、最近ね。
まあまあまあまあ、そうですね。いたってなるんですか？
いや、なるよ、俺。
お
ぉ、ならん？
どこが痛くなるんですか？
なんか、骨っちゅうか。
いやいや、けど確かに僕なんかね、腰痛持ちなので、うん、くしゃみとか、すごく、はい。
うん
うん、気をつけます。
咳とかも大変でしょ、だって。
咳とかも、なんか、あの、くしゃみでね、ぎっくり腰になっちゃったみたいな人もいますからね。
そうそうそう。だからそういう感じ。
ああ、そういう。
ほんで、あとさ、俺もなんか最近あれなんだけどさ、まあ健康の話ばっかりであれなんだけどさ、
まあ、僕も
なんか、はい、やっぱストレートネック的な感じなのよ、多分。パソコンやりすぎて。
はいはい、よくありますね、そういうデスクワークが多い方に多い、ね。
そう、内巻き型になっちゃってるから。
ああ、はい。
で、やっぱ首をこう、やっぱり、まっすぐにしたいわけだ。
はい、
要はな、まっすぐ、まっすぐというか、こう、緩ましたいわけだ。
いい形にしたいと。
そうそうそう、そう、
はい。
で、なんかあの、あれがあんのよ、家に。あの、ストレッチポールって言ってさ。
ほう。あ、はい、あの、細い。
そうそうそう、細い、あの、円柱みたいなやつね。
はい、はい、はい、はい。
で、あれ乗るだけでいいのよ。
あの、腰の下にとか、
やる人もおるし、そうそう。で、俺の場合は、まあ、縦っていうか、まあ、ね、寝そべってやるんだけど、
ほうほう、
まあ、それで、まあ、首が良くなったり、まあ、要は肩甲骨が広がったりするわけやんな。
はあはあは
あ、で、それで、まあ、ずっとやってるわけよ、毎日毎日。
ストレッチポールを使ってるわけですね。
そうそうそう。
はい、
でもさ、なんか、うん、毎日首が痛いの。
いや、まあまあ。
ね？
まあまあ。まあまあ。 今の話だけ聞くとなんかクッションの上で寝てるだけですよね。やっぱりちょっと。
じゃあ聞くんやって、だから。ほ
いで。いやまあまあ、いくらストレッチポールと名付けたもののクッションですよね。抱き枕みたいなやつですよね。
ああ、そうそうそう。で、やっててさ、でも、もう、何日首ってなとか思ってて、はい、でいよいよ俺気づいた。
ああ、気づいた。はい。
寝てるだけなのに、
うん。
ね。筋肉痛なってんの、俺多分。
ああ。
で、筋肉痛なってるもんだから、もう毎日首が痛いの、これ。そうすると首が痛いから、もう やらなくなるじゃん、また。
はいはい、はい。
痛いから。
はいはいはい。
治んねえな。
いやいやいや、もう。むちゃくちゃ衰えの話ですね、これ。
でもやっぱり、嫁さんにも言われたけど、
はいはいはい、
やっぱ本気で運動を考えなあかんなってなってきたな。
僕、だから僕最近ちょっと、
てんの
はい、散歩も続いてますし、ちょっと健康にラジオ体操も続いてますし、
すごい。
だからちょっと健康に気を使うっていうのが少し楽しくなってきましたね。はい、
うわ、出た。すごい、それ。
けど、
俺より上だよ。
けどなんか今日やっぱ、なんか、話してたんですけど、なんかその湿布が、ちょっと僕肌が弱くて、うん、まあずっとね、うんうん、首が痛くて湿布貼ってたんですけど、なんかもう肌がちょっと荒れてきちゃって、もう、そのヒリヒリしちゃって、貼るのが辛くなってきてみたいな、なんかもうこれはもう本当になんか、その、
うん、そうだよ、ね。
老人ホーム。
こっち立てればあっちが立たずみたいな、ね。
老人ホームあるあるらしいんですけれど、もうその悪循環ですよね、もうなんか。
ね、
もう。
いや、だからこの悪循環を早めに止めとかないと。い
そうなんです、もう。
ちょっとまずいなと思って、俺もさすがに気づいてきた、なんか。
そしたら湿布も貼らなくていいわけですし、そもそも健康になればね。
そうそうそうそう。
その負のスパイラルがなくなるわけですよ。だから僕は。
今もうちょっと完全に始まってるなっていうのに気づいてるから。
いや、完全に始まり始めてます。
そうだよね。
はい。もう完全にここが分かれ目だと思います。
やるかやらないか。
ここで健康を気使う人と使わない人で。
いや、俺はもう使ってこうと思うよ。
いや、そうです。だから、ストレッチポールは、気遣いに、ちょっと、申し訳ないですけど、入らないかもしれない。
なんで？
いや、だって、
やっぱ、ストレッチポール入るっしょ。
寝てるっていうのがあれなんじゃないですかね。どうなんでしょうね。
いや、もうストレッチポールだけで俺乗り切ろうと思ってるんだけど。
いや、だから、その精神ではちょっと、
厳しい
かもしれないです。僕も今厳しいって言ってる今ももうなんか首の裏ズキってしましたけど。
うんと。
いや、まあけどちょっとお互いちょっと励まし合って運動っていうか健康について
。いや、ほんでさ、俺なんかキャッチボールとか好きだから、キャッチボールとか徳間さんとやりたいなとか思ったんだけど。
いいじゃないですか。
はい、いやいや、徳間さんも今なんか、体が
今
痛い痛い言うから、もうなんかそれ気使いながらキャッチボールできて、
ね。今はもう、あの、キャッチボールに悪循環の予感しかしない。
そうでしょ
健康のためにやったことが、みたいな。
今ちょっと、しかも安静にでしょだから。
安静、いや、だから、いや、歩くのは一番いいと思います、本当に。
いや、だけど別に、徳間さんと会ってわざわざ歩くのも嫌だ、ね。
まあまあまあまあまあ。いや、だから、いや、だからキャッチボールを目標にしましょう。
本当。
とりあえずグローブつけて歩くようにします。
マジお前。
はい。
また投げれるのお前グラウンド。
いやいや、だって、昔甲子園行ったみたいな会話ですけど、なんか、また投げれるのかみたいな。いやいや、僕全然野球やったことないですけど、グローブなんか持ってた気がします。
お前、桑田ロードみたいなことないんじゃないの走りすぎてお前、グラウンドで、そのリハビリ中に、走りすぎてお前。その、なんていうのは、はい、芝生がこう、
あ
土にな
る、ね。なるほど。その、えぐれて、その、桑田の跡みたいになってるんですね。
そうそうそう。徳松ロード作っちゃうんじゃないの、お前、お散歩で。
ちょっといいですか、作って。
おぉ、はい、いいよいいよ。
いやいや、まあまあ、ほんと、KK コンビでね、やっていきたいなと、はい、はい、思いますんで。
はい、じゃあ行きましょうか。
行きましょう。
KK コンビはどういうこと？
いや、ごめんなさい、ちょっと待って。いや、安易に、 安易に。
いやいや、全然。
すいません。なんかその、清原の下りもないのに、なんか勝手になんか。
そう、俺も、K も、一文字もないけどね、K は。
あれって、もうなんなら、イニシャル K であれくらいでもう、
そうだね、
もう投げ捨て、はい、だセリフです。すいません。
行きましょう。
はい。
みんなの日常報告会。はい。このコーナーは、ハッシュタグ名古こそ、ハッシュタグ日常報告で皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい。
ごめんね、なんかちょっといらないとこ突っ込んじゃったから、間も遅れたね。
いやいや、あの、
ごめんね、
ちゃんと振り返るの好きなので、はい。あの、ちゃんと振り返ってもらえることに、ね、あの、ありがたみを感じれる人間なので。
あ、本当ですか。
まあ、バレたとしか思わないですけれど。
はい、あ、まあね、はい、まあそういうわけでね、今週も結構、
いや、たくさん
いただいてますからね。
ちょっとじゃあ僕からよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
は
い、
これはもう日常の永遠のテーマというか、はい、
うん、
さよなら市場さんの日常報告です。
はい。
コンビニのサンドイッチ、気に入っているものがあって、いつもはハム、ツナ、卵の順番に食べるのですが、今日はハム、卵、ツナの順番に食べてみました。気分が違うものだな。
おめでとうございます。いや、もう MVP 候補ですね。
MVP 候補ですね。永遠のテーマですよね。
このミックス。もう一回しっかり読んでもらっていい？
いや、それはしんどいっすわ、やっぱり。
なんで？
じゃあ順番だけ言うと、まあ、うん、あの、ハム、ツナ、卵だったものを、
はい、うん、ハム、普段はね。
はい。それを今回は試しに、ハム、うん、卵、ツナの順番に変えてみたという。
うん、素晴らしい。どうでもいいですね。
どうでもいいですけど、これはすごいわかります、ね。ミックスサンドですよね。あれ、すごく、うん、なんかその、1個目が決まってるっていうのがいいですね。ハムは揺るがないんでしょう ね、1個目が。で、むしろ。
俺どうするかな、
いや、妻じゃない。いや、すいません、結婚したすぎて妻って言っちゃいましたけれど。はい、あの、ツナと卵の方が好きなんだと思います。僕は。これを察するに。
だから、最後に残すタイプってことね。
僕はなんか、さよなら市場さんはツナ、そうですね。ツナが好きなんじゃないかなと、そうですね。好きなものを最後に食べるタイプっていうところでやってたんですけれど、うん、あえて、ツナ、う
ん。今日は挑戦したんだね。
挑戦して真ん中にしてきた。
チャレンジしたら、
まあまあまあ、気分が違うものだなっていう。絶望的な感情にはならなかったみたいですけどね。まあまあまあ。
いや、これめちゃ僕好きだな。
はい、わかります。
僕も。これなんか日常感あるよね。あるあるというよりかはね、なんかこの、
日常感。工夫
生活の中での
日常を楽しむ工夫ですよね。
だからやっぱ生活の中での工夫が好きなんだな。
そうですよ。だって
面白いね。
こんなちょっとした工夫が僕らをこんなにときめかせてるわけですから。
いや、ときめくね、これは。俺だったら、俺どうしてるかな、いつも。俺でもハム意外と最後かな。なんかね。
ハム意外と最後だな。はあ、はあ、はあ、う
ん。さっぱりさせたいんだよね、口を最後。
ああ、なるほど、わかります。
うん、徳間さんは？
いやいや、だから僕は、ハムが最初っていうのはすごくわかります。
ああ、じゃあもう最後に、もう。
けど、確かに、いや、むちゃくちゃ本当に悩みますね。
これ一気に行っちゃうっていう工夫もあるもんね。
あーあー、それはすごいですね。
ハム、卵、ダブルサンドにしちゃうっていう、ね。
ああ、なるほど。そんなことしちゃうんですか。
しちゃう時もあるよ、俺だって。
ああ、ちょっとそれは、したことないかも
し
れ
ない、ね。そう、やっぱ、脱構築してないと、そういうの、やっぱ思いつかない。脱構築、
ね、哲学関係あるんですか、なんか。まあ、けど僕
やっぱ広い目で見てもら
える、ね。ああ、ケツな最後かな、僕も。
やっぱりいろんな食べ方あるっていうね。
いろんな
食べ方。メタの観点で見ていかないと。
いやだからそんな複雑な話じゃないです。メタとか。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ続いて。
はい。
僕ですね。じゃあ読ませてもらいましょうかな、はい。俺、これ気になったんだ
よ。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
YNG さんからいただきました。
YNG さん。はい。
山登りしてみた。おめでとうございます。
山登りしてみた。
ねえ。
ああ、なんか踊ってみたみたいなね。なんか、踊って、歌ってみ た, みたいな。
軽く言われるには結構大変やね。
大変ですよね。YNG さんって。
これ、そうそうそう。これが、俺、だからあの人だよね。
46さんです、ね。
同い年の、同い年じゃない仮説の人だよ、ね。
説の YNG さんですね。ああ、
名前変えたんだよね、これね。
変えたんですね。卒業したんです。ね、そろそろ、47になるのかもしれないですね。進化の前かもしれない、
ね。なるほどね。
いやいや、わかんないです。いやいや、わかんない。そんなこと言ったら YNG さんは慌ててなんか、あーってなっちゃうんで。
じゃあ、ほんとは、あ、じゃあ続いていくわ。
あ、続いて、はい。
いや、その YNG さんの気になるやつがあって。
あー、なるほど。今の山登りしてみたではない。
はい。
はい。
はい、YNG さんからいただきました。
はい。
この昼ご飯じゃ、おぎとくさんたちは振り向いてくれないだろうな。
おめでとうございます。
ああ。これは、あれかな、焼きそばと、
焼きそばと、
納豆と、
なんかその、
昼ご飯。
ああ、
そういうことかな。TW さんみたいにはいかねえな
って。そういうことですね。
ああ、いや、めちゃめちゃいいけど、これめちゃめちゃうまそうな組み合わせなんで。
めちゃくちゃうまそうですけど、床も、床というかテーブルも木の、テーブルだと思いますけど、木のね。
これテーブルじゃないね。床なんじゃ。
床っぽいですね。だからその、木のね、なんて言うんですか、こういうの、木のリビングなので、
うんうんうん、
もうほぼ、ほぼ床と同化してるみたいな。
学生時代みたいな。
すごいですね、なんか。
いや、俺もう最近、焼きそばのやつも、うまいもんな、UFO とか。
あ、そうですか。
また最近食い出しちゃったわ。
いや、僕、
これ納豆とろ豆かな
何ですか、とろ豆って。
とろ豆ってやつが。とろ豆っぽいな。
ああ、そうですか。
どうでもいいけど。
いやいや、どうでもいいけどって言っちゃった。はい、いやいや、僕、うん、ちょっと前まで、まあ、最近ね、うん、健康に気遣い始めたっていう話したじゃないですか。
うん。
カップ麺とか、
うん、
たまに食べるとうまいんだよねって言ってる人がちょっと嫌いだったんですよ。
ああ、まあ、もっと食えと。
もっと食えとは思ってないですけれど、いやいやいや、その、絶対いつもうまいと。
ああ、いつもうまい。
いつもうまいものだから、その、なんでたまに食うとうまいっていう言い方を、こっちとら毎日食っとんねんみたいなね。
うんうん、
その、たまじゃなくてもうまいわと。うん、じゃあなんか普段毎日食うとまずいんかみたいな、
う
ん、思ってたんですけれど、これやっぱり。
憤ってたんだな。
行き通ってまではいないですけれど、ちょっとなんかそのマウント取られた感じをちょっと思ってたんですけれど、ちょっと食を改善したら、本当に、なんていう、まあ、なんていう、罪悪感もあるのかもしれないですけれど、本当にあんまり食べたいと思わなくなりましたね。
あ、本当、今？
カップ麺、はい。
そんなことある？
いやいやいや。いや、そんなことはあります。
あるか。
いや、なんていう、発さないっていうか、あんまり。うん。
まあでも確かにね。
いや、だから
もうなんか俺も、最近なんかあれなんだよな。そうそう。まあ、外食もちろん好きなんだけど。
ああ、
でもなんか最近、なんか
あります、
ね、お酒をさ、やっぱり控えてるのもあってさ。はいはいはい、
ああ、なるほど。
飲みに行かないことが増えたわけ。
はいはいはい。はいはいはい、
でそうすると家でご飯食うじゃん。
はいはいはい、はい。
ねそうするとやっぱ、うん、美味しいじゃん。で、そうすると、もう、お米と納豆だけでもいいや、とかって、本当になってくるのね。
ああ、なるほどね。
あったかいお米と、なんかがあればうまいみたいな感じになってきて、うんうん、そっちに口がしっかり合ってくると、うんうん、まあ確かに、外のものより、で、そういうことね。
そうですね。次の目標はそこです。うん、僕も今、現時点では、絶対外食の方が美味しいと思ってるんで。
うん。
はい。だから、本当に、僕、次、カップ麺食べたとき、あ、たまに食べるとうまいなって おそらく言いますし。
マジで、はい、お前、そっち側の人間になるってことね、ついに。
まあ、ちょっとこれを機に。
俺、いまだにでもカップ麺めちゃめちゃうまいで。
まあ、いやいやいや。
たまにとかじゃないよ、全然。
まあそうですね。僕は、だから、本当に数、一ヶ月
前。でも主食ぐらい食べてたもんね。
一ヶ月前まで僕、本当に毎日食べてました。
主食だもんね。カップ焼きそばとか。それは確かにちょっと、なんか、もしかしたら良くない。
だからもう絶対舌がなんかバカになってるみたいなこと言われてたんで、
うん、
ほっとけよって思ったんですけど。
めちゃくちゃ荒れてるやん。どうしたの、お前。
憤りを感じて生きてたんですけれど。
そんなんだったの荒れてたね。
なんで、なんですよ、こんなグレ方。はい、はい。まあまあ、まあ、
どうぞ、じゃあ、徳間さん、次お願いします。
ああ、そうですね。あ、そっか、次僕ですね。うん、じゃあ、黒柳りんごさんの日常報告です。
はい。
今日は4度顔合わせしたんですが、あまりにも髪切ったの気づかないので、いつものように待てず、髪切ったよと旦那に知らせました。旦那ふふん、
おめでとうございます。
あ、すごいですね。なんかいいです、いい夫婦ですね。
これはそうだよね。ってことはさ、
はいはいはい、
まだしっかりこの恋人関係的な何か、
まあそうですね、ちょっとそういうなんていう感じもありますし、
黒柳さんからのね、
なんかもう全く気づかないみたいな話では終わってないと思いますね。
うん、うん、ね、だから気づいて
ほしいっていう、
ね、欲しいが、
うん、ちゃんとまずあると、ね、だからその4度っていうね、その数も顔合わせた数も数えてるしっていう、これぞ、
羨ましいよ、なんか羨ましいよね。俺逆だもんね。
なんす
か、俺が髪切ってどうみたいになってるからね、俺。逆だから。
小木さんが気づいてほしいみたいな。
気づいてみたいな感じだ
から。気づいてみたいな。別に。
うん、
ああ、なるほど。いや、まあ、いやけど、その、逆転してるとは言えば、恋人感は出てますよ。
ちゃんと。でも逆転してるから気持ち悪い。
初々しさ、いやいや、いいじゃないですか。それはもう今。
すごいな。
はい。
羨ましい。
いや、こういう関係を続けられてるっていうのはね。
いやいや、素晴らしい日常ですよ。
いや、素晴らしい日常ですね。
じゃあ、続いていこうかな。
はい、はい。
安倍ゆりかさんからいただきました。
ほう。
ベランダに置いてある使ってない植木鉢の中に、鳩が着々と巣を作り出している。先日、妨害工作したのに、めげずにまた作り出していた。けなげで可愛い気もするけど、やはり困る。てんてんてんてんて
ん。おめでとうございます。これもまあさ、
ちょっと。いや、これ大変だよな。
で、ね、はい、
その後もあったね、
はい。
安倍ゆりかさんからいただきました。
はい。
歯と卵を産んでしまったようです。もう見守るしかない。
もう
おめでとうございます。
おめでとうございますね。はい、
すごいね、これもで、ね、鳩がもう巣になっちゃったね。
ああ、そこまであるんですね。まあまあまあ、うちもね、団地なのでね、鳩が。
これ全部写真も載ってるから本当になっちゃってる。
あ、そうですか。
やっぱ手前でなんとかしとかなかったか、
ね。ああ、まあそうですね。もうなんか単純に鳩って卵なんだぐらいに思ったぐらい、ね。
いや、そりゃそうでしょ。
なんかあんまり鳩が。
お前習ってこんかったんか、いろんなこと。
いや鳥が卵が生まれるのは知ってるんですけど、なんか鳩に関してはなんか、ニュルっと生まれてきてる感じもありつつだったんで。
いやいや、まあ、分からんことはないけど、まあ、卵だよ、これね。
ああ、いや
これでもどうすんだろうね、これね。
いや、まあで
も、
難しいですね、
まあなぁ、まあ。だから、かわいそうって思っちゃったら、まあ、そうなっちゃう。
まあまあまあまあ、まあ、そうですよね。見守るしかないですよね。やっぱ、これって本当に人間の一方的な視点ですからね、迷惑、鳩が迷惑っていうのは。
まあね。
向こうからしたら、誰のベランダでもないですし。
はい、いや、でもそんな言い出したら、徳松が急にベランダに来ても同じことになる。
いや、そう。だから本来、本質的にはそうなん
ですよ。これだから徳松が、鳩かの問題で、 徳松がベランダで、例えば、でも今のお前の思想だったら OK ってことになるからね。
いや、今、鳩の
話、OK、って
話鳩の話してるんですよ、今。徳松の。
いや、徳松も鳩もフラットに考えたときに。
ああ、フラットに考えたんですね。
ああ。そう、俺はもう逆にフラットだから、だからこそ徳松を断るぐらいだったら、やっぱり鳩も断らないと。
そうですね。だからそこをフラットに考えるんだったら、もう本当僕は、小木さん家のベランダにちょっと卵を産もうかなって思って。
そう。
フラットに考えるんだ。
もう見守るしかないってこと
だよ。だからその、小木さんと近づくともうそっちのタイプですよね。なんかその、おいっつってるんだけど、もう見守るしかないみたいな。なタイプですよね。
それだったら俺はやっぱ手前で鳩も
手前でちゃんとね。
ごめんけど、
ああ。
奥間さんも許さないんだから、
ああ、なんか。
鳩も許さないっていうことにするよね。
トゲトゲのなんかあの、シートみたいなやつとかね。
そうそうそう。徳マスを許すか許さんかで物事考えてくると。
徳マスが居づらいように、こう、ちょっと、下がね、下が、ちょっと、下の絨毯がちょっと、ちょっとトゲトゲになってるみたいなね、なんか座布団。
徳マスが来ないようにね。
徳マス用座布団みたいな。なんかちょっと、なんかちょっと、
あれ、徳マスあれだっけ、あの、ペットボトルの光とかも苦手なんです
けど。いや、別にあの、いいし、俺 CD 買ったんだよとか言って、こう CD 版見せると嫌がるとか、猫でもないんで、猫でも鳩でもないんで。
大丈夫か。
だそんな、ペット、なんすか、お、水飲むかとかね、なんか、CD 聞くとかなんか、あれなんか、これひょっとしてみたいな、なんか。
置いとけみたいなことじゃない、
ね。なんか嫌だな、みたいな。いや、だから、鳩と猫と徳松さん混ぜないでください。
あ、そっか。まあ、でも、だからちょっとあれだね。この後の、あの、あれも、ほんとね、気をつけないといけない。
まあ、そうですね。やっぱり、そう、気持ちはわかりますけど、やっぱりここは心を2にして、
うん、そう、
やっぱりちょっと。
っていうのもあるか、考え方として。
はい、やっぱり徳松が、いつか、
一回徳松で転換してみて。
一回さ、徳、いや、なんだ
よ。安倍さんも、一回、もし徳松だったら私はどうしてたんだろうっていう。
ホラーでしょ、もう。
一回
徳松で転換一回はホラー怖いですって、ちょっと、さすがに。
脱構築していただかないと、ちょっと。
さすがに僕もちょっと嫌ですよ、なんか。そんな、そんな使われ方するのは。
そう、ごめん、ちょっと、失礼だったね。
そう。いや、その後、その、しょうがねえな、つってくれるんだったらいいですけれど、大概何か対策を練られるわけですから。
そうだよね。
それは一回徳松に置き換えるのはな、ちょっと初めて。
ちょっと違うか。
初めてちょっと嫌でしたね。
ごめん。
初めて嫌だったって。なんだ
ちょっと俯瞰で物事を捉えてきたから。
そうですか。
うん。まあでも、はい、まあちょっとね、
まあちょっと
できればいいし、
ね、
まあちょうどいい感情をね、探してもらえると。まあでも気になるんでね、また何かあったら。
いや、そうですね。
報告してほしいですね。
ご報告お願いします。はい。
どっちも何やっても正解ですからね。どうして捉え方ですから。
まあ、そうですね。いや、じゃあ、その、もう、鳩レースに今度出ることにしたっつっても、別に、ああ、もう手なずけたんだ、ぐらいなね。
よかったね。はいはい、あそこで才能がね、開花したのかもしれないしね。
伝書バトでね、ひょっとしたら日常保護
を
この番組に送ってくるかもしれないですし、うん、はい。
まあ、そんな感じですか、今日は。
そんな感じでしょうね。はい。
はい。
本当に皆様、いつも日常報告ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
この番組では引き続き、ハッシュタグ日常報告、ハッシュタグ名古こそで、日常報告をお待ちしております。はい。はい、そして、小木さんの初小説、読んでほしいも、こちらネットにて販売中でございます。ぜひ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、今週はこの辺でお別れしましょう。
はい、
僕の部屋からと3でいい風吹いてるです。それではまた次回さよなら。
また聞いてください。
ありがとうございます。
誰もいないビーチ、開ける缶ビール、浜辺に寝そべって気ままに歌って、落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態。今部屋の中です。でも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎて、アパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、このままと少し揺られていたいよ。目線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ。流れる風は誰かに頼まれちょ